藤沢のフットボールフリークの皆様こんにちはと、 MC のかつお節石川です。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーです。さあ、なんとですね、エブリサフイサユナイテッドの番組なんですけども、まあ試合はあまりないんですけども、気合の入る11月でございます。はい、いやこういったね、まあ藤沢のサッカー情報をね、お届けしていきたいというものとともに、日本サッカー協会が目標に掲げているワールドカップ優勝に向けて、エブリサフイサユナイテッドも上昇していこうという魂胆でございます。皆様、5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは、 JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685、 和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん？うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
残留してくれエブリサーということで、今回もね、勢いよく始めたいと思います。エブリサフィザユナイテッド代表の桜井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんなに試合がね、あまりないのに、はい、ちょっと気合を入れなきゃいけない、うん、11月ですよ桜井さん。
そうなんです、もう他力本願で、
他力、はい、もう祈り祈りですね、
祈りです。
もうね、もういろんなもう神仏にもう祈りを捧げていきましょう、サポーターの皆さん。ということでね、今回は先週末行われた、まあ、関東大会などなどいろんなねサッカーイベントあったんですけども、まあそこにね桜井さんが顔を出していたとかいないとかということで、ちょっと情報をねお届けしてくれるということですね。
はい、
はい、さらにはですね、まあせっかくこういう時期ではございますから、もうヒヤヒヤしてるだけじゃなく、せっかくなんでエブリサのね、選手にちょっとインタビューをまあ聞いて、まあどういったね選手がいるのかなっていう、その人となりを知ってもらいたいという、まあそういったコーナーもあると、
はい、
いうことで皆様、こちらね、まずはどうしましょう、インタビューからいきますか。
そうですね、
わかりました。はい、それでは、インタビュー取ってきたので、こちらお聞きください、どうぞ。
はい、では、岸選手に来てもらいました。よろしくお願いします。
お願いします。
まだ入れ替え戦があるかないかわからない状況なんですが、ちょっとリーグ戦の全試合終わったので振り返りをしていきたいなと思ってるんですけど、
はい、
今のチーム状況はどんな感じですか。
現状チーム的には一回リーグ戦で一区切りついて、
うんうん、
オフを挟んで、
うん、
まあ、昇格戦があるかもしれないっていう、まあ1ヶ月後ぐらいですけど、
うんうん、
それに向けて、まあ、徐々にですけど状態を上げてってるっていう感じですかね、
うんうんうん、今週の日曜日から練習試合が、まあ、毎週組まれてる、
はい、
はい、で、まあ、入れ替え戦があるかないかはもうあと来週再来週ぐらいなんないとわからない。
そうですね、来週わかりますかね。
来週その今フィフティさんが関東大会の準決勝に残っていて、決勝まで行くとまあほぼ残留が決まる、我々の残留が決まる。
はい、
でただちょっと JFL の順位も関係してくるんで、 JFL がちょっとどうなるかわからない。
そうですね、
そう、で50は次渋谷シティさんと対戦になるね。
はい、
ちょっとどうなるかわからない。
ちょっと強豪ですけど頑張ってもらいたいですね。
渋谷シティさんはなんか知り合いとか特に
ない。一昨年くらいまではいましたけど、あそこからまた1年ごとに選手が入れ替わる形なんで、今は多分いないんじゃないかな。
なんか強そう。
そうですね、強そうですね、
うん、ちょっとまあそれはまたあの試合追っかけていきたいと思います。はい、じゃあドリーグ最終的に神奈川県一部8位だったんですけど、もう全試合通じてどうでした？
まあそうですね、まあ全試合通して得点力が少ないとか、まあそこが大きな問題だったかなっていう意識ではいます。
確かに最後勝ち点で3チーム並んで得失点差で8位になってるんで、得点、
はい、
得点少なかったのはの何が原因なんですか？
まあちょっとこれに関しては難しいですけど、やっぱり、
うん、
まあ、メンタル的なところから、
うん、
やっぱり戦術をやろうとしすぎて、うん、選手もそうですし、
うん、
まあ、ゴールっていう第一目標をおろそかにしてた結果、
うん、まあ、
攻撃に人数に圧力がかからず、
うんうん、
点が取れないっていう、攻めれないっていう形が多かったのかなと思います。
うん、でまあチャンスの数が足りてなかった。
そうですね、まあ動画見ててもそうですけど、
うん、
やっぱりシュートを打つっていう回数が全然、
うん
うん、もう1試合に3、4本の時もある、
うんうんうん、
自然半1本の時とかもあるっていう形は、うんうん、まあ、非常にもったいないかなというシュートですね。
シュート打たないと、でも入らないと。
そうですね、
確かに。まあでもやっぱ県一部の相手みんななんか強かったなと。
そうですね、まあもちろん2部よりはレベル高いですけど、
うん、
まあなんだろう、終わってみればとか、
うん、
やってる感覚としてはまあ自分たちの問題かなと思うところは多々ありました
。はい、もっとやれたはずと。
まあ、そうですね、まあ、やれたはずですし、やらなきゃいけなかったっていう認識です、
うんうん、なるほど。なんか一番印象に残ってる試合とか。
印象に残ってる試合は、まあ僕個人的には、
うん、
品川 CC 戦。
品川 CC 戦、はい、
はい、まあ、前期でボコボコに6戦でやられてる相手に対して、
うん、
まあ、戦術的にもしっかり落とし込めて、
うんうん、
なおかつゴールに迫る回数も増えてて、
うん、
まあ点が決まればっていうシーンが多かったんですけども、うん、その中で、まあ、チームとしての成長が見れたからっていう試合ではありました、
うん、0対0だったけれども試合内容はとても良かった。
そうですね、まあ1年間の進歩が見られた試合なんじゃないかなと。
これはリーグ戦の最後から2番目の試合。
そうですね。
で、最後のでラトをやったと。
うん。そうですね。
っていう意味だと、リーグ戦を通じて、まあ、最後の方に仕上がってきたっていう。
そうですね。まあ、グラシアス戦を除いて、
うん、
まあ、残り4試合とかは、
うんうん、
まあ、ようやく形になってきたとか、
うんうんうん、
いうイメージはありますね。
うん、うん、なるほど。あのやっぱ前期は惜しい試合もなかなかこう勝ちきれないみたいなのも、
はい、
まあ、そこもね、仕上がりの問題。
でも前期に関してはやっぱりまだチームとして一つで慣れてないっていう段階ではあったので、
うん、なるほど。
まあそうですね、もったいない、
うんうん、
リーグ戦になったなと思う。
うん、なるほど。まあリーグ戦、うん、まあちょっと8位で、まあ、残念だったんですけど、まあ最後の方はどんどん仕上がってきたと。
はい、
そうですね。なるほど。で、まあちょっと入れ替え戦があるかまだわからないんですけど、もうだんだん準備が始まってると。
そうですね。まあ怪我人も何かあるんですけど、うんうんうん、まあその中でいるメンバーで、
うんうん、
トレーニングは積んでるっていう形でしたね。
いやでも入れ替え戦。
入れ替え戦、
まあ、どことやるかもまだ分からん。2部の3位のチームとやる予定で、
はい、
まだ2部もリーグ戦をしているので、まあ、ちょっといろいろ分からない状況ではあるんですけど、やっぱり一発勝負なかなかね、まあ、やるしかないですけど。
でも僕たち3年連続なんで、まあ、非常に慣れてるんじゃないですか。
一部二部入れ替え戦、3年目に突入するかもしれない。
はい。なんで、
まあ、確か
に。アドバンテージありますよ。
ああ、それはそう。なるほど。前向きですね。いいですね。
はい。
じゃあ、まあ、だんだん準備をしていくと。そうですね。
はい。そうです。
じゃあ、まあ、ちょっと頑張っていきましょう。最近、なんか、ヨーロッパのサッカーとか、どうですか？チェック状況としては。
そうですね。まあ、ハイライトだけですけど、
うんうん、
プレミアリーグ見たり、
うん、
ラリーガ見たりしていますけど、
うん、
なんかちょっと、プレミアリーグ去年まで面白かったですけど、
うんうんうん、
今年はちょっと微妙かなと思いながら見てます。
それはどこら辺が？
やっぱり連戦で、
うん、
プレー強度が落ちてるんで、
お
なんかまったりしてる、
はい、
し、まあ、選手の疲労も見えるんで、
うーん、なるほど、
攻防みたいなのが少ないし、
うんうんうん、なるほど。スペインはどうですか？
まあクラシコしか見てないですけど、
うんうん、
まあ、この状態の違いが出てっていう印象ですかね。
うん、バルサはちょっとすごい調子いいけど、ドレアルは調子悪そうな感じ。
そうですね。ちょっとフォワード陣がごちゃごちゃってして、
うん、
大変そうですね。
まあでもレアルはなんか強いんで、すぐ立ち直ってきそうな感じはするけど、なんかそのレアルって勝者のメンタリティみたいなのがあると思うんですけど、
はい、
そのあたりはどうやって作ればいいんですか？
それに関してはめちゃめちゃ分かります。まあでも勝っていくしかないですよね。勝ち慣れすれば、
うん、
まあ、自信になるし、
うんうんうん、
やっぱ負け慣れしてると、
うん、
出ても気持ち的にはリスクを犯したくないとかいうサッカーになってしまうので、
うんうん、
やっぱ勝ち慣れすれば勝ち癖ついてくるし、うん、結果もついてくるかなと思います。
勝者のメンタリティ欲しいですね。
何年後になるんですかね。
何年積み上げれば。
そう
でも各カテゴリーごとにまたなんかちょっとリセットされるような感じなんで、
そう
なかなか難しいですね。まあちょっと、まあ、今シーズンはしっかり残留して終えないといけないんで、
はい、
ちょっと最後に抱負をお願いします。
まあ来年も同じ舞台で戦えるように、
うん、
まあ今年試合あるか分かんないですけど、集中力切らさずにいい準備して勝てるように頑張っていきたいと思います。
頑張っていきましょう。しかもあの、はい、小野寺さんがあの関東上がれずが決まったんで、
はい、
個人的には小野寺さんとの試合も楽しみなん
で、そうですね、
うん、
もう一回バチバチしてる。
うん、バチバチやるのはすごい楽しみだなと思った。ちょっとぜひ一部に残って頑張っていきましょう。
はい、おります。
はい、では岸選手来てもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは11月2日の関東大会の神奈川県勢のチームの試合の結果をご報告します。まず、小野寺 FC さんですね、前半1分にも先制をして3対1で見事勝利を収めています。はい、そしてフィフティクラブさんはお相手に東京国際大学を迎えて戦ったんですけど、先制を許してしまったんですが、大久保選手のゴールで同点に追いつき、して、最後逆転してですね、2対1で見事大学サッカー部に勝利をしています。はい、そして、神奈川県第3位の品川 CC 横浜さんは東京都一部の、江戸オールユナイテッド本田圭佑さんのオーナーのチームですねと戦ったんですが、かなり雨が降ってですね、もう水たまりが見えるようなコンディションで、エドオールユナイテッドさんの方でライブ配信をしてたので、もうそちらで見ていたんですけど、まあ、なかなかサッカーが難しい状況で、まあ、縦にボールを蹴ってっていうところでいいやり合いが続いてたんですけど、後半ですね、品川 CC さんコーナーキックから、1点取って、これは勝ったかなと思ったんですけれども、あのアディショナルタイム、相手のロングスローのクリアボールを、の処理でハンドの判定が出てしまって PK で同点となり、その後またすぐにロングスローからこぼれ球を押し込まれて逆転負けというところで、品川 CC 横浜さんは惜しくも1回戦敗退ということになっています。はい、で11月の3日ですね、日曜日の試合はちょっと、小野寺さんとフィフティの試合見に行こうかなと思ってますので、また結果ご報告できればと思います。はい、関東大会第2日目の試合結果ご報告します。神奈川県勢としては小野寺 FC さんとフィフティクラブさんが、2日目に進出しています。はい、で、まずは小野寺さんですね、埼玉県4位の FC カラスと埼玉南西というチームと対決したんですが、小野寺さん先制して幸先のいいスタートを切ったんですけど、中ほとんど攻めていた中で相手のロングシュートをきっかけに同点にされてしまって、結果1対1の引き分けで PK 戦に突入し、惜しくも PK で敗れるというところで、神奈川県1位の小野寺 FC さんが埼玉県4位のカラストさんに敗れるというところで、小野寺さんは来季も県一部ということになりました。はい、そしてですね、フィフティクラブさんは、流通経済大学 FC 茨城県リーグの1位の琉球さんと戦ってます。この試合僕も現地で見に行ったんですけど、全業の陸上競技場ですね。で、行われました。はい。で、この試合ですね、フィフティさんかなり、攻勢を強めて、試合を支配しているような形が続いて、大久保選手、ジャンボ選手のゴールで1点を奪った後、まあ、こう盤石で、勝ち切るかなと思ったんですけど、最後残り10分ぐらいから琉球さんすごい攻め立ててきて危ないシーンがたくさんあったんですが、なんとか逃げ切ってフィフティクラブさん1対0で勝利をしています。は
はい、でこれにより、次が11月の16日ですね、準決勝があります。はい、でこちらは横浜の小塚フィールドの方ですね。で準決勝 FC カラストさんとエドールユナイテッドで、逆山が渋谷シティ、東京トニーの渋谷シティとフィフティクラブさんが激突して、準決勝勝ったチームが関東リーグ昇格のチャンスがあるという形になっています。はい、エブリッサとしては今一部の8位で終わってしまったので、二部の降格の可能性がありまして、この関東大会で神奈川のチームが関東リーグに上がってくれると、の降格の可能性が、かなり薄まるというような状況なので、はい、エブリッサを応援していただいている皆様もぜひ11月16日土曜日ですね、小机で1時半から神奈川県を代表するフィフティクラブさんが、東京都の渋谷シティさんと激突しますので、ぜひ応援に行っていただければと思います。僕も現地に行く予定です。はい、ということで、関東社会人サッカー大会については以上です。はい、そして、高校サッカー選手権の神奈川県予選の結果もご報告していきます。前回のラジオでお伝えしました通り、日大藤沢が準決勝に進出しています。そして、11月の4日ですね、日大藤沢と東海大相模の準決勝が行われました。はい、で、結果が0-0、延長0-0の、PK で惜しくも敗れるというような結果になっています。はい、選手権の予選は、神奈川県から優勝チーム1校だけが出れますので、日大藤沢さん惜しくも準決勝で敗退と形になりました。こちら TVK で生中継してまして、試合見てたんですが、はい、東海大相模さんかなり日大藤沢のゴール脅かすシーンがたくさんあって、まあなんとか0-0に持ちこたえての PK というところだったんですが、はい、惜しくも敗れたという形です。で決勝に進出したのが、逆山が横浜創英さんと、で東海大相模進出したということで、決勝戦で、横浜創英と東海大相模対戦します。11月の10日日曜日ですね、トドロキスタジアムで、1時5分からキックオフされます。で TVK の方で生中継も予定されているということなので、はい、神奈川県の高校サッカーぜひチェックしていただければと思います。日大藤沢残念。それでは、
はい、ということで聞いていただきましたけども、いやーちょっと待ってください、これはですね、ごめんなさい、収録なので結果がどうなってるかわからない結果がどうなってるかわからない、頼む、いや全滅してないでくれ、せめて残っててくれ神奈川のチーム。まあこれはね、全部残ったという体でちょっと話していきたいですね、坂井さん。
そうしましょう、そうなってるはずです。
そうなってる。はい。じゃあ、まあそこでね、まあ予想のところは、まあなしにしてもらって、まあ、トップチーム予定がね、この後あるということで、はい、改めてちょっと、スケジュールお願いいたします。はい、
了解です。
はい。
ですね、まあ、11月は、まあ、練習試合等々やっていってですね、12月の、はい、8日ですね、12月8日に、はい、相模原市長杯という、相模原市長の、まあ、サッカー大会に招待されてですね、はい、4チームしか出ないんですけど、法政大学さんと青山学院大学で、うんうんうん、あと社会人の県の一部で一緒だった FC グラシア相模原さん、
はい、
と我々エブリサ藤沢ユナイテッドの4チームで、 1日でトーナメントをやって、優勝チームに視聴杯があると。
なるほど。まあこれワンデートーナメントって感じですか。
そうですね。で、1回戦がですね、我々青山学院さんと対戦をして、で、勝つと決勝に行けると。
うんうんうん。
ところですね。
なるほど。じゃあこれはまあ来たるね、もしかしたら分かんないですけど、入れ替え戦が12月15日にあると
はい
いうことなので、まあ備えあれば憂いなしということで、ここでちょっとコンディション調整をしていただき、
はい、
入れ替え戦なかったら残留だってなったら別によしよしですし、
そうですね、
まあ入れ替え戦があったらよっしゃやってやるぞということで、
はい、
準備は万端でございます皆様。はい、本当に、こんなにですね、他チームを応援する機会なかなかないですね皆さん。気合い入れて応援しましょう。応援が力になります。
はい、
はい、
あとはあれです、あの、はい、1月の天皇杯の予選が始まるんですけど、それの組み合わせが出ましてですね、
はい、はい、
1回戦が1月の19日からあの、神奈川大学さんと朝9時から神奈川大学のキャンパスで、はい、対戦となりました。
なるほど。じゃあこの天皇杯予選はちょっと目標値というか、はい、どの辺にしますか、何回戦というか。
そうですね、いや、やっぱり決勝まで行きたいですね。
行きましょう。
はい、
決勝まで行ってどこ倒しますか。
やっぱり小野寺さんですね。
なるほど、はい、ちょっと小野寺さんと
決勝で小野寺さんと
戦って、はい、でそうで、まあ J が入ってくるところまでと。
そうですね、そこで優勝するとあのまた大学サッカー部とあの J3 とかというチームと戦って、うん、天皇杯の本戦に進んでいくというところですね。
わかりました。じゃあちょっとね、まあそういったところと、まずはそして残留ということで、
はい、
はい、皆さんちょっとエブリさんの方応援よろしくお願いいたします。桜井さん、現場ロケありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それではまた来週皆様お会いいたしましょう。祈りを捧げましょう。それではまた、さよなら。